人を誘惑し、あなた方は神のようになるであろうと言ったのです。これに対してミカエルという天使が、誰が神のようでありうるかという名前を持って悪魔に対立して現れたのです。ミカエルは神の義のために、神の栄光のために、神の唯一であることのために立ち上がったのです。これに対して悪魔は、チコの正しさ、チコの名誉、チコの偉大さを見せようとしているのです。私たちはダニエル七章七節から十四節において、この戦いの前哨を見ることができるのでありますが、ちょっとお読みいたします。ダニエル書七章七節から十四節までです。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めた、その初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペーシャとペーシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペーシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、うぬんと書いてあります。主なる神はダニエルに対して諸国民の歴史と裁きを通して表される神の勝利とを示したのです。ダニエルはその幻を理解することができなかった時に、新たなる光を求めて祈ったのです。この時に御使いがダニエルに使わされて、ダニエルに幻の解き明かしを与えたのであります。しかし地上に至る途中において悪霊の頭なる御使いがこの御使いに出会ったのであります。悪霊の頭である御使いは、その御使いが地上に知らせをもたらすことを好まず、そこに戦いが生じたのであります。21日間にわたって戦いが続けられていたのです。そこにミカエルが立ち上がって勝利を勝ち取ったのです。悪魔はペーシャの君に対して力を与え、このペーシャの君はダニエルに使わされた御使いがダニエルのもとにつかないようにと試みたのです。人間の王であれば、天から使わされた御使いを妨ぐ力を持ってはいなかったことでありましょう。例えば私たちは一晩のうちに18万5千人のアセリア人を滅ぼした神の使いのことについて読むことができるのであります。例えば列王記下の19章35節に、その夜主の使いが出て行ってアシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。 人々が翌朝早く起きてみると、なんと体は皆死体となっていたとあります。私たちは悪魔がこの地上に対して支配権を持っているということを見ることだけでなくして、悪魔がこの地上を支配していることを見るのであります。ミカエについてはダニエル書の中にこれを見ることができます。ダニエル七章二十一節、しかし神霊の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。中二章一節、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われるとあります。ダニエルによればミカエルはイスラエルの民と密接につながりを持っている御使いなのです。ミカエルはイスラエルの民を守り、イスラエルの民のために戦う御使いなのです。私たちはしばしばあなたの民という表現に出会うのです。それはイスラエルの民を意味しているのです。ミカエルはイスラエルを守り、イスラエルを保護するものであります。ユダ書九節に御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、かえて相手を罵り裁くような言葉せず、主があなたを今しめてくださるようにと言いましたと書いてあります。この旧説においてはミカエルは御使いの頭として記されております。ここにおいてもミカエルはイスラエルの民とのつながりにおいて、すなわちモーセというイスラエル人の屍について論じているのでありました。主イエス様が教会の景況の時に再臨される時に、ミカエルも共にいることでありましょう。テサロニケ第一の手紙4章の中国節中7節に、主は号令と御使いの頭、ここでも御使いの頭という表現が出てきますね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいとあります。次に私たちは理由とその使い立ち、悪魔とその使いたちとのことについて考えてみたいと思います。理由である悪魔は激しくミカエルに逆らうのです。悪魔は神に敵対するものでありますが、神に比較することのできないものです。ただミカエルとは比較できるものであります。悪魔もミカエルも共に神に作られたものであり、共に御使いの頭です。神に等しくなりたいというこの思いによって神は この御使いの頭、今の悪魔を天上から追放されました。主なる神はいかなる被造物も近づくことのない光の中に住んでおられます。テモテ第一の手紙六章中六節に、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメンとあります。しかしすでに述べたように、悪魔はまだ天上にとどまっているのであります。から悪魔は神の御前に現る可能性があります。ヨブ記からちょっとお読み足したいと思いますけれども、一章の六節からお読み足します。ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を売ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。一節。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂く、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢くに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。一二節。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。